皆さんこんにちは。 KAT アロー語ろう届け未来へ、京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第18回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生、
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立西京高等学校の鵜飼恵美先生、
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志3名と京都市立唐久中学校の卒業生有志と仲間たち5名、
こんにちは。
この時期といえばテスト期間ですよね。私たちの学校ではもうテストは終わったのですが、タイガーさんはどうですか？
あ、もう結構やばいですわ。ヒューガーは
終わったんですけど、ちょっとね。
それでは早速今日のミニ授業に参ります。今日はこの物語を聞いて語り合おうと思います。朗読をお聞きください。私もいじめた一人なのに。私もいじめた一人なのに。私が小学校中学年の時、同じクラスになった子がいます。アレルギー性のアトピーを持った子で、顔や頭が赤く腫れていました。勉強はあまり得意ではなかったけれど、運動は普通にできていました。そしてその子は誰よりもおとなしい子でした。ちょうどその頃流行っていた遊びが金回しという遊びでした。授業中や朝礼の時によくその金が回ってきました。そしてその金はいつも彼女のものでした。男子がわざとぶつかって汚ねと言いながら、どんどん人にその金を回すのです。私はいつもかわいそうだな、誰か止めないかなと自分に回ってこないように願っているばかりでした。しかし自分に回ってきた時は、みんなと同じように人に回していました。人に回さなかったら、今度は私が汚いと言われて、自分がこんな風にされるかと思うと怖くて、やめようの一言がいつも喉に仕えていました。きっと同じ気持ちの人もたくさんいたと思います。彼女は何をされても泣かずに、いつも悲しそうに笑っているだけでした。一体どんな気持ちだったのでしょう。私だったらとっくに泣いていたと思います。けれど幼い私には、彼女がどんな気持ちで涙を耐えているのか、それがさっぱりわかりませんでした。今考えてみると死ぬほど辛かったと思います。私もその頃の彼女を苦しめていた一人だと思うと、いたたまれない気持ちになります。彼女は無遅刻無欠席で、いつも朝は一番に学校へ来ていました。ある日、私がたまたま早く学校へ行った時、彼女はもう来ていて、春にみんなが植えた花に水をやっていました。私はその時までその花のことなど忘れていました。私はすぐに運動場の端まで行って水やりを手伝いました。最初はびっくりしていたようですが、すぐに笑って一つの箸を指さしました。咲き乱れる花の中で、私の鉢の中にもきれいなピンク色の花が咲いていました。私は胸が苦しくなりました。みんなにいじめられて、辛くて悲しくて怖くて、きっと私を憎んでいるだろうとずっとそう考えていたのに、彼女は憎むどころか、自分をいじめている人の鉢まで誰にも言わずに、毎日毎日一人で世話をしていたのです。 彼女はじょうろを片付けながら、みんなの花がきれいに咲いてよかったと笑っていました。私はその日、みんなが来るのを待って、みんなで花を見に行こうと提案しました。みんな自分の花がきれいに咲いているのを見て喜んでいました。私は今まで一人で世話をしてくれていたのは彼女なんだと言いました。女の子はありがとうと言って話をしていたのですが、一人の男の子が、じゃあこの花汚ねえなと言って鉢を蹴ったのです。彼女はその時初めてみんなの前で泣きました。私はその男子が許せなくて、思わずその男子の方を殴っていました。それでも彼女に対するいじめは私が転校するまで続いていました。私は転校するときにみんなにサイン帳を書いてもらいました。そのサイン帳に彼女は、私がいじめられているとき、かばってくれてありがとうと書いてくれました。私は涙が出ました。ずっとみんなと一緒になっていじめてきたのに、たった一回、かばっただけなのに。K A T アロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしています。では鵜飼先生、よろしくお願いします。
はい、それでは、この作文、小学校3、4年生、中学年の金回しといういじめを受けている子のクラスメートだった、ね、私もいじめた一人というクラスメートの作文、ね、お話でした。朝顔の鉢を蹴った、男子を殴った、その一回だけかばっただけなんだけれども、引っ越しをするとき、転校するとき、ありがとうと、ね、言われて涙が、出たというふうに作文に書かれていますが、この涙が出たとき、一体この子はどんな気持ちだったんでしょうか。では日向君、どう思いますか。
僕はこれを読んでて、私は涙が出ましたって、なんで涙が出たかというと、こういじめてきて、それが一転して一回だけでも助けただけなのに、こう相手から感謝されるのはちょっと胸にくるものがあったんではないかなと思います。でもこのいじめられてた人が、この一回だけでもその感謝する気持ちは自分もよくわかります。はい、じゃあ村上優さん。
はい、私はその主人公の私が、なんでそのいじめられていた子のように自分が強くなれなかったのかっていう後悔の涙じゃないかなと思いました。最終的に一度は彼女を、いじめられていた彼女をかばうことはできたものの、それまではやっぱり周りが怖くて、自分がそうなったら嫌だっていう、その自己中心的な考え方というか、これはみんなが持っているようなことじゃないかなと思うんですけど、それでも自己中心的な考え方でいじめられていた彼女を、それまでは一度も助けることができなかったっていう、彼女ぐらい強くなれていたら、いじめられていた彼女をもっと助けてあげることができたんじゃないかっていう、もっと強くなれたらよかったなっていう後悔の涙じゃないかなと思いました。アンジュさん、どうですか。
私も意見似てるんですけど、このいじめられてた子は多分今まで自分が助けるまで誰にも助けてもらえなかったと思って、だからたった一回男の子の頬を殴ってっていう、その助け たことがすごい心に残ってて、ありがとうって本当に思うはって、でもそれがその女の子を助けるのがもっと早かったらいじめもなくなったんじゃないかなとか、そう思って泣いたのかなと思いました。ルルさんどう思いますか？
と私もこの涙っていうのは後悔とかあるいは悔しさの涙かなと思っていて、と私が例えばそのこの朝水やってた話よりもっと前に自分が止められていたらとか、あるいはその自分がその男子の方を殴ってしまった事件の後もっと彼女をのいじめを止めようと自分が頑張っていたらこのいじめはなくなっていたかもしれないし、彼女を助けられてたかもしれないと思うと、なんかそういう自分の自己中心的な考え方とか、あるいはその自分が決断そのたった一回の決断しかできなかったっていう自分の勇気のなさっていうのをすごい悔いているのかなっていうふうに感じました。エミさんどうですか？
私はその彼女が泣いた理由っていうのはちょっとみんなとは違うんですけど、彼女は花を毎日毎日水やってそのいじめてる男の子の分まで水をやってたのは多分だろう、自分のいいところにも気づいてほしいとか、そういう笑ってほしいみたいな、みんなありがとうって言ってほしかったみたいなんだったけど、自分が育ててたっていう理由で花を壊されたっていうのが悲しくて溢れるものがあって泣いてしまったのかなと思いました。真帆さんどう思いましたか？
私は自分もその女の子をいじめてたうちの一人になってしまってたのに、たった一回だけそのカバー殴って、その他はずっと彼女のこと、いじめられてた子のことを助けることできひんかったのに、なんか感謝してくれはって、それでもうもっといじめる側に行くんじゃなくて彼女とのことをずっと助けてあげたらよかったって思うことで泣いてはると思います。タイガさんどうですか？
これ泣いたのはそのみんなが言った後悔っていうのもあると思うんですけど、それ以外にこの自分がこのいじめてきて自分が悪いと自分は分かっているのに、だからもう相手から責められた方が楽なのに、それでも相手からこう優しい言葉をかけられて、それで泣いたんだと思います。アッコさん。
私も後悔とそれから今のとちょっと被るんですけど、彼女への後ろめたさっていうか罪悪感っていうのかながあって泣いたんかなって思います。はい、彼女に自分は悪いこと、いじめを私も自分も一人そのいじめをする一人としていじめていたのに対して、でも一回だけかばった時だけのことでありがとうって言ってくれたので、いかに自分が弱いかっていうのを感じたと思うし、その彼女の強さに対する自分の弱さで後ろめたさも感じたと思います。
はい、ね、ね、いろんな意見言ってくださってね、どうもありがとう。とてもみんななんていうかな、この、まあ、いじめた子の気持ち、あるいはいじめられた子の気持ち、すごく、ね、理解しようと気持ちを分かろうとしてこの作文読んでくれたのかなというふうに私も感じました。で、まあ、自分がこんなことされたらどういうふうに思うかなって、ね、想像したりすることもとても大事だと思うし、もし皆さん今高校生だけれども小学校や中学校でもしかしたら似たような経験しているかもしれない。でもしみんながこのクラスメートの一人だったら、一体自分だったらどんな行動をしていると思いますか？ヒューガ君いかがでしょう？
僕はこの本当にこのちょうど
小学校中学年の時にもう全く同じようなことされてたので、それはその気持ちはよくわかるので、僕だったらもう絶対にもう止めますね、はい、そのいじめをされてることが嫌だってことがよくわかってるので、は
い、どういうふうに止めてみようって思う。
まあ一つはもう発言ですけど、もう一番効果的なのはもう相談だったり話に乗ってあげたり、こう先生にそのことを伝えるとかいうことができれば、僕的には助けられた気持ちにはなりますね。じゃあ大河君。
はい、僕は、うん、この主人公の人みたいに止めたい気持ちはあるけど、それについ乗ってしまうみたいな感じになってしまうと思います。真帆さんならどうしますか？
私はもしその場になったら、うん、ちょっとわからないですけど、もしかしたらもう逆に何もできひんと思う。なんかどっちにも立場にも立てないかなって思います。ルルさんどうですか？
と私やったら多分その金自体が回ってきたら無視っていう感じにはすると思うんですけど、逆に例えば先生に言ったりとか、やめようよと言ってみたりとか、そういうことはできないかなって感じました。小学校の中学校高校になったら、その金回しっていうのがすごいアホらしいというか、そのバカバカしいことであるのは分かるんですけど、やっぱり小学生の自分やったら、だそれを発言することによって自分が今度その対象になるかもしれないし、逆にその子と自分をまとめられていじめられるかもしれないし、その子へのいじめがエスカレートするかもしれないし、ほんまに自分がその何か一つ行動することによってそのエスカレートする可能性はすごく いろいろ可能性があって、それやからそのわざわざ行動に出たりとかするとすごい逆効果なんていうのはその小学生の時はすごくよく分かってたんで、と私も実際その特定の子がティマーシーを受けてたみたいなのはあったんですけど、基本はまあ無視してて、その無視しても正直案外誰も自分が金を回したかどうかって見てないかったりするんで、そういうのは基本的に回ってきた金は最終的に自分で止めるけど、その他の人に回ってる金を止めようとか、そういうふうにはしないかなっていうふうに感じました。あっこさんどうですか？
私は何もできないかなって思います。なんかいろいろ思うことはあるんですけど、いじめられてる子に対して、だけどやっぱりなんか心の一番底では自分が一番大切っていう風に考えてしまうし、なんか自分を犠牲にしてまで他の人を救えるかって言われたら、ちょっとそれは多分小学校の時も高校2年になった今も変わらないんじゃないかなって思います。アンジュさんどうですか？
私も多分周りに流されてやったり、もし来ても無視するか、やっぱ周り流されるかのどっちかで、先生に言ったりっていうのは怖くてできないかなって思いました。今高校生とかなってちょっといろんなことを考えて、バカじゃないのみたいな感じで言うことはできるけど、小学生の時にそんなこと考えられへんし、やっぱ周りに流されちゃうかなって思います。エミさんどう思いますか？
と私は実際小学校の頃に金回しみたいな流行って、その対象が結構仲いい子だったので、そんな多分それ見てた自分はその時多分仲良くなかったら ふざけて回したりしてたと思うし、そのに仲良くしてその子と寄り添うっていうか、相談に乗ることとか自分から率先してできたかなって言われたら、ちょっと遠目で見てる自分いるかもしれないなと思いました。以上です。
はい、みんな、いろんな意見ね、どうもありがとう。こういうふうにいじめのに関する、ね、作文読んでみると、周りからみんなそれぞれ、気持ちを理解しようとして、この作文、ね、読んでくれてるなというふうに思ったんだけれども、結構周りに流されて周りと周囲の人と同じような行動を取ってしまったりだとか、あるいはなかなか人の気持ちを分かろうとしてもなかなか分かり合えなかったりということは大人になってもそういうことはあったりするのかなというのを私もちょっと感じたりしていて、他人を、ね、理解しようとする、ね、そんな気持ちはこれからも大事にしていってほしいなというふうに、ね、思います。はい、では、今日のミニ授業の方はここまでにしたいかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、このいじめられてた女の子はこのいじめられてた女の子はこのみんなのその彼女をいじめてた人たちの分もう全部この花に水やってたんけど、この時の彼女ってどういう気持ちだと思う？ルルさん。
と考えられるのはまず一個はその誰かに感謝してほしいとかそういうふうに思ってた部分があるんかなと思ってて、多分いじめられてるその女の子がもう多分全ての人が悪意を持ってやっているっていうわけじゃなくて、実際はそのこの今回の作文にあった人と同じようにその助けてあげたいけどどうすることもできないっていう人が分かった上でその自分一人がターゲットになっているっていうこともなんか分かってたんじゃないかなっていうふうに私は思ってて、せやから少しでもそういう人たちが素直に自分に向かってでありがとうとかそういうことを言えるようなきっかけを作りたかったのかなっていうのと、あともう一つはやっぱりいじめられていてそのあまりクラスにそのずっと喋れるような人がいない分そのお花とかそういうものを見てその毎日自分のおかげでその育っていっているものを見て癒されてたのかなっていうふうに思ったりもしました。
とこの彼女はみんなに感謝されたいと思って水をやってたんですか？
微妙ではあるとは思うんですけど、私やったらもしこういう行動に出たとしたらなんか感謝してほしいっていうよりは少しでもみんなのためにみんなと関わりたいとか話したいとかそういうことを思ってるんじゃないかなと思って、そういう意味でもそのちょっとでも話せるようなきっかけを作りたかったんじゃないかなって私は思いました。真帆さんどうですか？
私はその子が花そういうクラスと花を水やってたのは花も好きだったんかなと思うし、あと花そういう嫌い、いじめられてた子の花をやってたのはそのいじめられてた子の花とかじゃなくて普通に花には何も関係ないし、まあ、なんか乾いてるし水やるって世話をしてたんやと思います。エミさんどうですか？
なるほど。マホさんの意見もいいなと思いました。花の好きな多いですよね。私は花に水やってた理由っていうのはクラスに馴染みたかったっていうのもあると思うし、 クラスとで、そんな中でも花は咲くよみたいな、もうちょっと明るい未来を予想して水あげてたみたいな、もう感動の感じかなと思います。アンジュどうだったと思います？
なんかすごいこのいじめられてる子は強いなって思ったのと、みんなの話いっぱい聞いてて、なんかどこでもこの金回しゲームとか金回しゲームとかあって、あらゆる学校あらゆる場所でしたって、多分自分らだけじゃなくて今もあるのかなって思うと、なんか強いいじめじゃないけど、こんなちっちゃいいじめがなんであんのかなってちょっと疑問になったりしました。では柴原先生からコメントをいただきましょう。柴原先生よろしくお願いします。
はい、語ろう届け未来へ。このコーナーは語ろうって言ってるんだよね、話そうって言ってないんだよね。語ろうっていうのは前もちょっと説明したと思うんだけども、ごんべんに我って書くでしょ。今君たちの話を聞いてて、我が言葉化される、つまり自分の本音の部分がね、このコーナーでは大いに語り合おうと、こういうコーナーになってるんだな。やっぱり同じようにやっちゃったかなっていう君たちの語りがこっちまで届いてきました。君たちはある中学生2年生の女子なんだけども、スマホに次のようなメッセージが残されていたのを覚えていますか？突然でごめんなさい。ストレスでもう生きていけそうにないです。さすがにもう耐えられません。学校生活も散々だし、それでストレス溜まって起立性になったのに、ケベヨとかいう人がたくさんいて、説明してもあまり信じてくれなかった。自分でわかると思います。もう二度といじめたりしないでください。中略、家族へ先立つ不幸を許してください。もう無理です。中略、文章をめちゃくちゃでごめんなさい。みんなに迷惑かけるし、悲しむ人もいないかもしれないくらい生きる価値本当にないし、綺麗な死に方すらできないけど、楽しい時もありました。本当に13年間ありがとうございました。いつか来世でも幸せな生活を送れる人になれるまでさようなら、また会おうね。2016年8月25日木曜日です。で、これは今日付を言ったけれども、青森県で当時女子2年生だね、中学生、列車に飛び込んで亡くなったということがあったと思うね。で、遺族の方がもう二度とこんなことが起きてくれては困るなっていうことで、このまあ誰が読んでもこれ遺書だよね、これが後ほど後で発見されるんだけれども、これをマスコミに紹介をしてくれたものです。で、私も立場上、まあ若い子どもたちの遺書に出会うことが何度かありました。いろいろいじめた子に対してね、いろいろ書いてるのもあるんだけど、必ずしもそうじゃないんだよね。どの遺書にも必ず書かれている2つの言葉っていうのがあるんだな。わかる？ありがとうっていう言葉とね、そしてごめんなさいっていう言葉なんだ。おそらく死を選んでいってしまってるけど、どれほどこの世に思いを残していったかなということになるんだろうと思うね。で、これはいじめなんで、実はいじめ用の教材がそのまま例えば道徳の時間に使われるってことは少ないんだな。児童会とか生徒会とかね、学級活動でいじめについて話し合いをしたりとか取り組んだりはしてきたと思うんだな。で、そういう時っていうのはこういうものって扱われるんだけど、道徳の授業ではなかなか難しいんだね。というのは身近にあるから、非常にそのことで深く本音を、今日のこのコーナーのように自分の本音を出し合いにくいという部分があったりして、道徳の授業ではあまり使われないんだね。でもこの教材はその中でも数少ない教材として扱われているものなんだね。で、これは、実際に全国中学生人権作文コンテストに出されたもので、おそらくこの女子生徒もそのサイン帳あれをもらった時、その本当に彼女の本音の心がね、この作文になってるんだろうというのも、いじめの構図っていうか、いじめの構造っていうのは君たちは知ってると思うんだよね。ちょっとイメージしてほしいんだけど、いじめてる人がいて、いじめられてる人がいる、 で、いじめてる人は割と複数の場合もあるね。ところがその周りに、ここが肝心なんだな、いじめてて、いじめられてて、そしていじめてる人が複数いるっていうのは昔も今もそう変わらない構図なんだけど、今大きく構図が違うのはそれ以外の人たちがたくさんいるっていうことだ。いじめられてることを知りながら、まあ、ちょっと自分自身は直接手は下してないけど、ちょっと喜んでるみたいなね、観衆と言われる人たち、そしてさらにその周りに、さっきも話してたね、傍観者って言われるね、いじめられてるなっていうことは知ってるんだけど、そのことを別にいいとも思わないし、いけないという強い思いもない。実はこの傍観者の数が国際的に見て非常に多いんだな。このいじめのことについて研究をしている、まあ、世界的に有名な人が森田洋二先生っていう方がいて、この方が国際的に見ても日本のいじめってちょっと特殊なんだよね。実はね、この監修者はまだしも傍観者って別にいじめを良しとは思ってないんだけど、いじめられてるのに何もしようとしないし何も思わないっていうメンバーだな。これが多い。実は欧米の子供たちは確かに傍観者ってだんだん増えてくるのね。それまで仲裁者ってのがいるのね。一方でやめときさっていうのがね、でもそのいじめやめときなさいよっていう子がだんだん減っていて、何ともなくなって、やがてそれは自分がターゲットになるのが嫌だから、あえてそのことを誰かに言おうともしないという、そういうものも含めた傍観者がどんどん増えてくるのは欧米も日本も一緒なんだ。ところが欧米の子供たちは14歳から15歳ぐらいになると、またその傍観者ただ見てるだけが減って、ちっちゃい頃のようにやめときさとか何すんのって誰かにそれをつないでくれるね、いわゆる仲裁者や支援者っていうのが増えてくるの。日本の子供たちだけ14歳15歳16歳になっても仲裁者は減り続け、傍観者が増えていくという。もう一度このいじめの問題は扱ってるんだけど、人としての生き方としてね、改めてこういうことを考えてもらえたらいいなというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想などがございましたら、 FM870 ラジオミックス京都、ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806、 E メールは fm870@radiomix.kyotofm870@radiomix.kyoto、 ぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会と朗読は京都市立西京高等学校1年村上優でした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。